ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム斉藤家のパパさん、桃さんこんばんは。今年も子供たちの小学校の運動会の季節がやってきました。うちには子供が4人いて、みんな同じ小学校だったので、よくよく考えると15年以上も毎年その小学校の運動会に参加することになります。妻だけでなく私の顔まで先生方に覚えられ、毎年お疲れ様ですと言われるくらいになりました。かっこ笑う。もちろん親子競技もお手の物です。かっこ笑う。そんな我が家ですが、運動会といえば忘れもしない長男の保育園の運動会。背が一番小さい息子は運動会の入場行進で先頭でした。入場門から可愛い息子の姿が見えてきて、私たち親も嬉しくなり、テンションが上がり大きく手を振りました。すると息子もそんな私たちにすぐ気がつき、ニコニコしながら手を振って歩いてきました。園庭のトラックに沿って行進していくだろうと思って見ていたら、息子は堂々と私たちの方に向かってまっすぐ歩いてくるではありませんか。もちろん列に並ぶ後ろのお友達を全員引き連れて、あれ大丈夫かなと私たちが不安に感じたと同時に、保育園の先生が数人大慌てで走ってきて、正しい行進の方向に戻されました。かっこ笑う。もう本当大笑いでしたが、皆さんに申し訳なく。今でも忘れられない運動会の思い出です。今年はどんなハプニングや感動が待っているのか楽しみです。斉藤家のパパさん、便りありがとうございます。かわいいですね。運動会シーズンですもんね。うちの娘の運動会もね、幼稚園の運動会がもうすぐあるんですけれども、そんな時期ですよね。お子さんが4人もいらっしゃるとね、小学校って6年間あるから、上の子が卒業し、また次の子も入ってきて、また次の子も卒業し、一番最後の子が入って卒業しまでって、こうトータルで考えていくとすごい長い時間ねえ、毎年行くことになっちゃいますもんね。それは皆さんに覚えられちゃいますね。もう親子競技も何の説明もいらないくらいでしょうね。もう分かっちゃっててね。いや、面白いですね。小学校の運動会よりも幼稚園とか保育園のちっちゃい子たちの運動会っていうのは本当にハプニングがつきもので、いろんなことがあったりしますけれども、入場行進ね、そう、みんな前の子に続いて歩いていくっていう風に練習をしているから、前の子が違う方向に行ったら知らず知らずについていっちゃう子たちもいるかもしれないですもんね。だってまだ3歳とかね、そのくらい、年少さんの年だとそのぐらいの子たちですからね。それは先生たちきっと慌てちゃったんじゃないかなと思います。さあ、娘の幼稚園の運動会を見に行っても面白くて、やっぱりかけっことかをしていても、みんな特にちっちゃい子、年少さんのクラスだと徒競走、まあ小学校でいうと徒競走ですけどもね、かけっこ、よーいドンってやってもドンってしても走らない子が何人もいたりとか、ゴールもなんかどこへ向かっていくんだかわからない方向に走っていっちゃう子がいたりとか、それがこう年々変わっていて、だんだんまた年中さんになるともうちょっとみんなしっかり走れるようになって、でうちの娘は年長さん、今年幼稚園のね運動会は最後になるんですけれども、リレーをするんですね。もう年長さんになると でもちゃんとリレーなんか走れるのかなっていう感じで結構私は心配なんですけど、どうなんだろう。でもみんなと一緒にやればできるのかな、すごいなと思いますね。でもすごく楽しみです。いろんなハプニング、子どもたちのハプニングもあれば、運動会だとほらお父さんたちが参加する競技、親子競技とかも、普段なかなか運動する機会のないお父さんたちが頑張って走らなきゃいけなかったりとかで、それでね転んじゃったりとか、そういうハプニングもあったりしますしね。感動するシーンもたくさんあるけど、結構笑いもいっぱいあったりしていいですよね。運動会楽しいですよね。そう、運動会の思い出何かあるかねなんて打ち合わせの時にね話をしていたら、ディレクターの純ちゃんは男の子はやっぱり中学生ぐらいになるとこうちょっと恥ずかしいというか反抗期というのか、なんかお父さんお母さんに応援されたりするのが嫌だってお年頃があるみたいで、運動会でこう写真を撮ってもらうのに、家でねアルバムを見たら運動会のアルバム全部撮ってもらってる写真が後ろ姿なんですって。なんだろうなと思ったら、やっぱりこうあこっち向けて写真を撮ろうとしてると思うとそれが嫌でふいって後ろ向いちゃったりとかってしてたんじゃないかこの時期はなんて話をしてて、あーそうかもしれないなって。女の子も多少ありますけど、男の子ってもっとそうですもんね。運動会見に来られることもちょっと恥ずかしいからやめてよみたいな気持ちになる時期ってありますもんね。それもまた成長の過程なんだろうなって思いましたけどね。さあ今年の運動会はどんな感じになるんでしょうかね。皆さんもぜひね、子どもたちいっぱい応援してあげてくださいね。私も楽しみに見に行ってきたいと思います。斉藤家のポポさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム食用バッタさん。桃さん、めっちゃお久しぶりです。先日寝ていたら金縛りに会いました。以前は頻繁に会っていたので慣れっこでしたが、最近はなかったので焦りました。起きてから改めて今までの金縛りの時のことを思い返してみました。まずもちろん体はどうやっても動きません。ですが目はぼんやりと見えているので、自分以外に誰もいない部屋が見えます。でここからが不思議なんですが、8割方何かがいる感じがするんですよ。見えている視界には何も映りません。だけどいるんですよね。だいたい人っぽい雰囲気がします。うわー今日は近いなーとか、あ今部屋に入ってきたとかわかるんです。なぜかそこまで怖くはないんですけどね。ももさんは似たような体験ありますか？食用バッタさん、久しぶりのお便りありがとうございます。
やめてよこんな話、怖いよね。ちょっとなんか桃缶であんまり怖い話って出たことなかったですよね今までね。 いやちょっと読んでるだけでなんか私怖くなってきちゃったんですけど、みんな大丈夫ですか？夜10時過ぎてね、一人で聞いてる人とかなんかちょっと寒くなっちゃいますよね。いやいやいやいや、あの私はね霊感とかが本当に全くないので、金縛りの経験もないですし、そういった怖い思いしたことって本当にないんですけれども、あのディレクターの純ちゃんは金縛りに会ったことがあるそうで、あの分かりますって言ってました。いやー、どう皆さんどうですか、こんなことありますか？よく金縛りってこう体は疲れちゃってて動かないけど、でも頭の中は起きてて、だからこう頭は考えられるんだけど体が思うように動かなくてとかっていうのを聞いたこともありますけど、なんか仰向けに寝ている時ばかり起こったりするみたいですね。横を向いてる時とかうつ伏せで寝ている時はあんまりならないなんて聞きますけど、いやーだなー、部屋に入ってきたってトントンガチャとかじゃないけど入ってきたってわかるんでしょうかね。あのね、食用バッタさんは何も見えない、何も視界には映らないって書いてますけど、映る方もいらっしゃいますよね、時々聞くとね。はっきり、あ今、あそうそう、うちね、あの私の父もそれからひいおばあちゃんとかもちょっとそういう不思議体験のすごく多い人だから、いろんな話を子どもの頃とかも聞いてたことがあるんだけど、ちゃんとあここにこういう子がいるとか、もうはっきりその顔とかお洋服の感じとかまで分かるぐらい見える方もいらっしゃるんだそうですけれども、まあどうな、でもなんかお寝てる時だからね、なんか本当にそうなのかもしれないし、でもちょっと夢うつつでそんな気がするケースもあるのかもしれないから、どうか分かんないんですけど、どうですか皆さんはそういう経験ありますか？あちょっとちょっと、いや怖くなってきちゃったうちのね娘は遊園地とかに行っても何でも平気で、どんなものも怖くなくて、もう一回転しようが高速に回転しようが横にね回転しようがティーカップみたいなので回転しようが一回転しようが上からエレベーターがシュッと降りるような乗り物も全部大丈夫なんですけど、お化け系だけはどうしてもダメ で最近もなんか幼稚園でそういうこう肝試しじゃないけど、先生がなんかちょっと怖いお話を言ってくれて、それに合わせて他の先生がお化けの格好をしてみんな脅かしたりとか、なんかそういうイベントがあったみたいなんですけど、なんか3年連続泣いてるんですよ娘は、もう号泣でみんな泣くわけではないみたいだけど、そう何でも強い娘だけど、そういうのはねなんかすごく弱いみたいで、私ももうお化け屋敷とか何年も行ってないですもん。行きます皆さん？結構あの富士急とか毎年怖いのは夏とかやるじゃないですか。まだね乗り物に乗っていくお化け屋敷はまだなんとかなるけど、あの自分の足で歩いていかなきゃいけないお化け屋敷とかは行けます？大丈夫？あのほら乗り物は怖ければもう目を閉じて、でももう下向いてちっちゃくなってたらいつか終わるけど、歩くのはそうはいかないでしょ。だからもう行きたくなくってね。いやちょっとまあなんかそういう話もあんま膨らますのもどうかとは思いますけど、もしあの不思議体験したよとか、ちょっとこんな怖いことがあったよっていうのは皆さんありましたら送っていただいてもいいです。みんなで明るくご紹介しようかなと思います。食用バタさんありがとうございます。ぜひ次回は楽しいお便りでもお待ちしています。続けてお便りもう一つご紹介します。ラジオネーム釣り吉四平さん、桃館初めてお便りします。釣りマニアの釣りオタクおじさんです。先日釣り道具の手入れをしていて、ラジオから偶然桃さんの声を聞き、思わず手を止め聞き入ってしまいました。釣り好きな私は毎回釣りに行くと全ての釣り道具をメンテします。そんな時ラジオは好都合で手先に集中できます。ラジオは釣りに行ってもイヤホンで音楽などを聞いたり、天候などのチェックにも欠かせません。そんな習慣でついつい家でもラジオを聞くことが多いのです。仕事は変則で平日の休みもありますので、休みはいつも釣りに出かけます。
朝も夜も釣りばかりで他の趣味はありません。そんな私ですが、今回ラジオでの桃缶の出会いはとても楽しいひとときで、すっかりファンになってしまいました。これからもよろしくお願いいたします。ちなみに昔の放送分も聞くことができるのでしょうか。ずいぶん前から放送していたようですね。方法があるのでしたらぜひ教えてください。さて、釣りの話を少しします。今は陽気も少し涼しくなり、釣りには絶好の季節なんです。海釣りしかしませんが、千葉県、三浦半島、伊豆と大体日帰りが多いです。というのは、釣った魚をつまみに自宅での宴会が楽しみの一つです。釣り仲間と釣った魚自慢に花が咲きます。先週はタチウオを釣りました。ももさん知っていますか？大物の仲間で、釣り上げると独特の緊張感があります。主に夜釣りで防波堤などから釣りますが、今年は型もよく1メートル弱のタチウオがたくさん釣れました。海から上がる時に月明かりや夜間照明にキラキラ銀色に輝き、本当に長い刀が上がってきたような興奮があります。焼いても刺身でも美味しく、ムニエルなどにしても癖がなく、とても美味しい魚です。次回はカワハギ釣りに行きます。まだ少し早いのですが、この魚を釣るのがまた楽しい。釣り上げるのが難しい魚のベスト5に入ります。そんな話はまた次回ご報告いたします。また楽しいおしゃべりを待っていますね。海でも聞きますよ。釣り吉四平さん、お便りありがとうございます。釣りのお便りたくさん書いてくださいました。釣りのお話ですけれども、そう、ラジオってそうなんですよね。確かにそういうとこいいですよね。私もね、テレビだとやっぱり何かをしながら見ていると、ついつい手が止まっちゃうんですよね。テレビを見てやりながらっていうのは、意外と家事をしながらでもハッと気づくと洗濯物全然畳まずにずっと見入っちゃったりするんだけど、ラジオはやはり音だけなので、何をしていても、どんな作業をしていても気にならないで、そう、できるからすごくいいなって思って、私もよく聞いていたりしますけれども、でもラジオを聞きながらね、そう、ももかんがバックナンバーが聞けるようになってね、葛飾 FM のホームページからバックナンバーという形で、今までの、ここ最近のものからスタートなんですけれども、放送が今までだったらそのリアルタイムの夜水曜日の10時からしか聞けなかったんだけれども、インターネットを通して、でもいつアクセスしてもちゃんとこう再放送みたいな形で聞けるようになったんですね。で、それもあって私もすごく便利で、子供たちが寝た後にちょっと聞いてみたりとかってしてたりするんですけど、桃缶を聞きながら桃缶のこういろんな資料作りをすると全然進まなかっただからそうそう、もう言葉を考えたり文字を追いかけるときはやっぱりラジオも難しいですね。そっち聞き入っちゃって、あれなんかあれもう30分経っちゃったのに全然進んでないみたいになっちゃったから、そう、なんか勉強とかももしかしたらラジオ聞いちゃうと聞き入っちゃうから、そういうことではなくて、何かこう黙々と手でこう作業を進めたいときとかってラジオはすごくいいですよね。いつも釣り吉音平さんは釣り道具をね、メンテナンスしながらラジオを聞いてくださっているということですけれども、タチウオですか。いやー、すごいな、釣れちゃうんですね。私もね、何度か釣りは子供の頃よく家族で行ったりもしていたので、同じように防波堤でね、釣りをしたりっていう経験はあるんですけど、タチウオは釣ったことがありません。なんとなくのイメージ、こんなお魚だろうなというイメージはあったんですけど、よくね、詳しくは知らなかったので、インターネットで検索してみたら、タチウオ、最大ではね、2メートル以上のものもあるんだそうで、もうまさにタチウオってお名前の通り、こうね、細長い刀みたいなというか、そういうスタイルのお魚さんで、でね、かなりこう口を開けてる写真を見たら、歯が鋭くて、結構、こうお顔が怖い感じで、聞いたところによると、そう、釣り上げてもそのやはり鋭い歯を持てたりするので、よくね、釣り上げると釣りの時ってお魚を手でこう持って なんだって釣り竿から外したりとか針から外したりするじゃないですか。なんかそれはできないそうですよ。何か専用の道具でこうお魚を掴んで外さなきゃいけないぐらい鋭い歯を持っているお魚なんだそうです。そんな顔はちょっと怖いですけれども、でもとても美味しいお魚だっていう風に書いてありましたね。お便りにもね、癖がなくてっていう風に書いてありましたけど、釣りの楽しみはそこもありますよね。釣る時の楽しみも一番ですけれども、やはりそれをね、持って帰って美味しいお魚をいただきながら、こう家族とか釣り仲間と一緒におしゃべりしながら美味しいお酒を楽しんだりっていう、そこまでセットできっと楽しいんだろうなって思います。ぜひね、これから秋涼しくなってきて釣りにいい季節だと思うので、たくさん楽しんでくださいね。ありがとうございます。ももかんもぜひまた聞いてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷ももへの質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うより君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が今日道を切り開く。 Smile away、 なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで。 Don't lose your way、 今こそできること探してみよう。知るね、どこへ向かってる、進むべきはどっち尋ねるけど、答えはいらない、この道の先は自分の目で確かめよう。Try again、 ここ た始めよう。何度でも立ち上がろう。 Don't cry again。 涙もやがて優しさに変わる。無理して笑わないでいいよ。君と二人ならどんな道でも手をつないでゆっくりと歩いて行こう。
藤谷桃で明日への道しるべでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム百均マニアさん。初めてお便りしました。取り上げていただけるのか心配でしたが思い切って出してみました。桃さん、はじめましてです。普通のサラリーマンで田舎から出てきて15年が経ってしまいましたが、彼女もいなく友達も少ないので寂しい独身生活の日々です。部屋にテレビがなく、昔はありましたが壊れてしまいました。もっぱらラジオ中心の生活です。これはこれでいいところもあり、好きな観葉植物を育てたり、本を読んだり、絵を描いたり、素人の絵ですがとてもいいと思っています。今私がハマっているものに百均ショップがあります。家の周りもありますが、大きな町にも必ずありますよね。最近は外国人の利用も多いとか。私も大好きで、生活に必要なものをほとんど百均から調達しています。食料品、園芸用品、食器、画材などなど、本当何でも揃っています。大きな店だとあれやこれやと1時間くらいも見て回り、下げられないくらい買ってしまいます。でもこれが実に楽しい。時間を忘れて店内を歩き回ります。品物の豊富さもさることながら、かなり専門的な品も用意されています。私がよく行くコーナーに園芸用品売り場があります。鉢などの容器から土、肥料、園芸道具のシャベルなど、それぞれたくさんの種類が用意されています。先日もあれやこれや山ほど買いましたが、2000円でお釣りが来ました。びっくりですね。利益を出す仕組みが分かりませんが、同じようなものを通常の店舗で買うと 2,3 倍はしてしまいます。不思議ですが、私の生活には切っても切れない関係となっています。かっこ笑う。これからも通い続けますが、少し範囲を広げて他の町の店にも行ってみようと思います。ももさんはそこまで通わないと思いますが、一度見に行ってみてください。楽しいおしゃべりを期待しています。これからもよろしくお願いいたします。百均マニアさん、初めてのお便りありがとうございます。百 100円ショップにハマっているということで、いろんなもの買ってらっしゃるんですね。いや本当に品揃えが豊富ですもんね。どんなものでも必要なものはほとんど見つかるんじゃないかって思うぐらい、いろんなものが売られていますよね。いやー行くといっぱい買っちゃうねえ。なんかつい最近も桃缶でそんなお話出ましたけど、行くとついついあこれもいるかなあれもいるかなで買いすぎてしまって、気がつくと結構大きな額になっちゃうから、貯金をしたい時は意味もなく100円ショップをこうウィンドウショッピングはしない方がいいねなんて話をしましたけれどもね。でもそれもやっぱり楽しいからついつい買っちゃうっていうことですもんね。うちの近くに100円ショップがねなかなかなくってですね、そうなかなか近くにないわっていうのもまたね危険なキーワードでしてね、なかなかないわを言い訳に行ったから買っとこうかなって多めに買っちゃったりする反省もあったりしまして、私はどうかな、キッチン用品スポンジとかどんどん使ってもう悪くなっちゃったら処分しようっていうものとかを買うことが多かったり、あと娘が今工作とかが大好きで折り紙とかなんでしょう、ちょっとしたシールとか糊とかそういう工作グッズとかはねよくお世話になってますね。いっぱいやっぱりいろんな種類でこう組み合わせて作りたいから、高いものだとねなんか一つ買ったらもうちょっとおしまいかなとかってなっちゃうから、100円ショップで何種類も買って楽しんだりとかしていますかね。100円ショップ、100均も一言で言うとその100均で終わっちゃうけど、実は結構種類がいくつかあるじゃないですか、100円ショップのブランドっていうのかな。でその中でナチュラルキッチンっていうお店があって、渋谷のマークシティの中とかに入ってるんですけど、100円ショップなんだけどすごく女の人が好きそうなおしゃれに特化した100円ショップで、ちょっとしたさキッチン用品とかもそうだ、食器とかもあったりして、子供が小さいとやっぱりすごく高級な食器も割っちゃったらどうしようとかでやっぱり怖かったりするので、そうお手頃で買えてでもすごく楽しく、安ければいいじゃんじゃなくて、ちゃんとこう楽しく生活も楽しめるようなおしゃれなものがいっぱいあったりして、私結構好きでね、お買い物に行ったりすることもありますかね。楽しいですよね。また金額が同じっていうのもまた分かりやすくてね、買いやすいですもんね。百均マニアさん、お便りありがとうございます。楽しんでくださいね、お買い物。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
ももえここ
のコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。ももえこのコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しますね。ラジオネームかなさん、ももさんこんばんは。9月の台風で千葉県に住んでいるおばあちゃんの家がしばらく停電になり、とても大変だったそうです。停電になった時にやってみてよかったよ。もしもの時のためにかなちゃんも覚えておいて、とおばあちゃんが教えてくれたことをももかにお便りします。それは懐中電灯にスーパーのビニール袋をかぶせて明かりを作ることです。懐中電灯そのものだと一箇所しか明るくできませんが、袋をかぶせることでランプのように周りを明るく照らすことができるんだそうです。覚えておくと何かあった時に助かりそうですよね。かなさん、お便りありがとうございます。台風で千葉県は大変でしたよね。かなり長くね停電が続いて、お家の屋根とかが壊れてしまったりで、まだまだね復旧まで時間がかかっていたりとか、大変な思いをしてらっしゃる方がたくさんいるのをテレビでも見ました。いや本当にね、災害、自然災害は怖いですね。そうですか、この停電の時に懐中電灯にスーパーのビニール袋をかぶせると明かりにすることができるんですね。 これはすごく手軽にできることで、懐中電灯は大体お家に皆さんねあると思いますし、スーパーのビニール袋も必ずねあるじゃないですか。その手軽に常に身の回りにあるもので、こういうものが作れるっていうのは覚えておいた方が絶対ですもんね。もう少し詳しくご紹介していきますね。停電対策として、懐中電灯で辺りを明るくするには、白いスーパーの袋に入れると光が屈折して一箇所だけでなく全体的にほわっと明るくなるんだそうです。お家にあるポリ袋ですぐに対応できるので、突然の災害の時に役に立ちそうですよね。そして天井の電気の紐に吊るすと部屋全体を照らすこともできるんだそうです。ですがちょっと気をつけなきゃいけないこととして、ライト、懐中電灯は放熱が少なく電池が長持ちする LED の懐中電灯を選びましょう。熱を持つものだとビニールが燃えてしまう可能性があるのでやめましょう。で、その他にはビニール袋だけじゃなくて、梱包などに使われるプチプチ、あれをこう巻いたりとか、それから懐中電灯を立てておき、その上に水の入ったペットボトルを乗せるだけでも懐中電灯がランタンの代わりになるんだそうです。そしてね、もう一つご紹介したいんですが、懐中電灯だけでなくてね、ツナ缶でも簡易ろうそくができるんだそうです。オイル漬けのツナ缶に穴を開けて、ティッシュなどで作った芯を差し込むだけで簡単に作ることができるそうです。ノンオイルではなくオイルタイプのものを使ってください。オイルが入っているものならツナと限らず他の缶詰でも代用できるんだそうですよ。缶の中に入っている油が燃料となって1時間以上持つんだそうです。停電対策だけでなく、ツナ缶ってね、非常食にもなるので常備しておきたいですよね。で、その使い終わった缶詰そのままね、ツナ食べることができるんですって。燻製味みたいな感じで食べられるそうなので、ろうそく代わりにもなって、その後は食事としてもねいただくことができるので、すごく便利だなぁと思いました。ですがこれもまたちょっと気をつけなきゃいけないこととして、やはり火そのものになるので取り扱いには十分注意をしてください。そして地震による停電の時は、余震などまた揺れて火災になる可能性があるので、そういった時はやめましょう。地震の時はやめておきましょうということです。地震以外で停電が続く時などに覚えておくと便利かもしれないですね。かなさん、ありがとうございます。このコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。以上、ももえこでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聴いてください。 のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my Wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は番組の途中前半の方かな、なんかちょっと怖、金縛りの話から怖い話が出てきたから、すごくスタジオがなんか涼しくなっちゃったんだけど、やっといつもの温度に戻りました。ちょっとほっとしました。あのお化け屋敷とかそういう乗り物行くのが嫌だって、あの私苦手でって話しましたけど、あのテレビ映画とかテレビ番組もダメで、夏になるとやるじゃないですか、いっぱい見たくもないのにコマーシャルでそういう映像とか出てくるじゃないですか。あれがすっごく嫌で、あのお風呂入るとき嫌じゃないですか、怖いの見た後。平気な怖い映画見た後のさ、お風呂とかさ、シャンプーとか顔洗うのすっごい短い。私目をつぶってる時間をちょっとでもあの短くしようと思って大慌てで目を開けちゃったりとかして、パッて目開けて鏡の後ろに誰かいたらどうしようとかって思うから、基本的に怖いところには行かないし、怖いものは見ません。ということでした。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで桃缶アットマーク藤谷桃 .com、 MOMOCAN アットマーク藤谷桃 .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。 それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。